おはようございます。天川忠です。今年の2月、私たち夫婦は奈良県から宮崎県へ引っ越しました。還暦を迎えた自分がまさか九州へ行くことになるとは夢にも考えていませんでした。私たちの人生は偶然の連続だと考えている人がおられます。出来事一つ一つに別に意味はなく、たまたまそうなったという捉え方です。それとは違って、人生に起こることには意味があると考えている人もいます。私もその一人です。私は大学受験を二度失敗し、専門学校に行きましたが、しかしそこを一年で中退するんですね。仕事もなかなかこれだというものが見つからず、転々としました。妻は一歳の時に生みの母を亡くしました。高校時代から、祖父母に育てられました。キラキラ輝く青春時代ではありませんでした。でも、それらがなければ、私と妻は出会うことなく、愛する二人の子供たちに恵まれることもありませんでした。下の娘は、一昨年、素敵なクリスチャンの男性と結婚しました。そして子供が与えられました。もし、私か妻の人生の何かが、ほんの少し違っていれば、この孫は存在しなかったでしょう。人生は実に不思議です。自分で選択しているようで、決してそうではない。生きているようで、生かされている。私は、宮崎で幸いな人生を与えられると信じています。今までの人生が偶然であるなら、未来も偶然の連続です。そしてそれは、運に頼る以外方法がないんですね。才の目が、京都出るか、岸戸出るかです。でも、意味があるなら、現在も、そして未来も、未来で待っている様々な出来事も、意味があることになります。そして、人生に意味があるなら、意味付けする存在が必要なんですね。音符に意味付けをする存在を作曲家と言います。文字の羅列に意味付けをする存在を作家と言います。人の人生に意味付けできる存在を聖書は創造主、神と言うんです。神という存在が私たちの人生を幸いなものにしようと導き働きかけてくださっているんですね。多くの人はあまりそれに気づいておられないようです。さて、今から2000年前のエルサレムに38年間病に伏している一人の男性がいました。この人は、ベテスタと呼ばれる池のところで生活をしていました。当時この池には一つの言い伝えがあったんです。それは、主の使いが時々降りてきて、池の水を動かすというんですね。そして水が動いた後、一番初めに池に入った人は、どんな病気でも癒されるというんです。眉唾者です。でも、病人、盲人、足の萎えた者、痩せ衰えた者たちが、池の周りに大勢いました。水が動くのを待っていたんです。迷信にでも、すがりつきたかったんですね。この男性は、どのような病気であったのかはわかりません。でも、一口に38年の間と言いますが、大変なことだと思うんですね。人生の大部分を病の中に閉じ込められているんです。働くことも人生を楽しむこともおそらくできなかったことでしょう。孤独と不安の中につながれているんです。彼がいつからこのベテスタの池で暮らすようになったかわかりませんが、一向に病から解放されなかったんです。私の周りにも10年以上重い病の中に閉じ込められている人が何人かおられます。彼らの苦労は正直私にはわかりません。希望を失い不安になることもあるでしょう。何のために生まれてきたのか、なぜ私は病から解放されないのか、そう考えて当然だと思います。私はその人たちに慰める言葉も、励ます言葉も持っていません。ですが、一つ言えることがあります。それは、 その病にも何か意味があるということです。たまたま運が悪くて、その病気にかかったのではない。では、その意味を教えてくれ。と言われても、私にはお答えすることができません。でも、何かがあるんです。私たちは、人生で起こることの意味がすべてわかるわけではないんです。私は自分の人生を振り返るとき、最悪の出来事に見えたことが、後々大きな意味を持つことを経験してきました。聖書にこんな言葉があります。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。ここで私と言っておられる方は神です。神にはあなたに平安を与える計画があるんだと言うんですね。そしてその平安な場所にあなたを今導こうとされているんです。この言葉の中にあなた方の将来と希望を与えるためとありましたが、将来とはこれから末にという意味の言葉です。つまりあなたの人生の今から後に平安と希望を与える計画を神は持っておられると言っておられるんです。どんなに絶望的な状況に見えても、高齢で人生がそんなに残されていないと思えていても、今から後に平安を与える計画が神にはあるんですね。さて、38年間伏していたこの人のところにイエス・キリストが来ました。そしてこう聞かれたんです。良くなりたいか。しかし、彼は良くなりたいですとは言えなかったんです。なぜでしょうか。彼は自分の人生にもはや希望を持てなくなっていた。人生を諦めてしまっていたんです。そしてただこう言いました。誰も私を動いた水に入れてくれないんです。周りの人々への恨みしか口にすることができませんでした。辛い人生ですね。しかし、その彼にイエスは言われた。床をあげて歩きなさい。彼はイエスの力に満ちたその言葉を信じようと思いました。そして希望を持ち立ち上がったんです。新しい人生の一歩を踏み出したんですね。私たちの人生には意味がよくわからない辛いこと、絶望に思えることがあります。でも、それらに意味がないのではありません。そのことを用いながら、神は私たちに今から後の人生に平安を与える。その神の言葉をあなたも信頼してみてはいかがでしょうか。新しい未来が見えてくるはずです。心からお勧めいたします。